広報稲川平成26年4月第896号をお届けします。音声訳音訳ボランティアリビエール三浦丸山安武渡瀬です。今月の主な内容は特集笑顔咲く春、緊急通報システムで安心して過ごす毎日、6ページ2014稲川桜祭り、19ページ稲川の星座蟹座、24ページ稲川スーパーガールズ清水東老人会、26ページときめき北山純也さん、27ページ私のおすすめ戦国時代悲劇のヒロイン佐保姫、28ページ特派員報告内馬場の森へ出かけよう。以上順を追ってご紹介します。
2ページ笑顔咲く春、緊急通報システムで安心して過ごす毎日。皆さんは緊急通報システム以下緊急通報をご存知ですか？これは一人暮らしの人などが自宅で体調が悪くなった時にボタン一つで安心センターに通報が行く安心便利なシステムです。今回はより多くの人にその必要性を知っていただくために仕組みや利用者の声、申請方法などを紹介します。庁の取り組み、庁行政の基本指針である第5次総合計画の中で生き生きと暮らせる健康長寿の街を基本目標とし、その達成に向けた稲川町高齢者福祉計画を策定しています。その一つ、安心して暮らせる生活環境整備として緊急通報システム設置事業に取り組んでいます。この緊急通報は一人暮らしの65歳以上の人や重度障害のある人で、日中や夜間など一人で生活されることに不安のある人がご自宅内での急病や怪我などの時に緊急通報装置本体やペンダント型のピンクのボタンを押すだけで安心センターに連絡することができ、そこから消防署への通報に合わせて家族への連絡を行うものです。一人暮らしをされている人で高血圧や糖尿病などにより一人暮らしに不安がある人は、この緊急通報を検討されてはいかがでしょうか。ボタン一つで緊急伝わる利用者の声をお届けします。マムシに噛まれて緊急ボタン、中尾清子さん83歳杉尾。2年前に庭でマムシに手の甲を噛まれました。びっくりして頭が真っ白になり、救急車の電話番号なんて頭から飛んでしまいました。何をどうしたらいいのかわからなくて、とにかく緊急ボタンを押して指示通りにしました。中尾さん、動いたらあかんよ。救急車が到着するまでもうちょっと時間がかかるけど大丈夫やから落ち着いてね、など緊急通報を通して声をかけてくれるので、少し冷静になり、財布と保険証だけは持とうとか考えることができました。事前に電話番号を登録している家族に救急車で病院に運ばれたことを連絡してくれるので、すぐに病院に駆けつけてくれました。もう少し遅れていたらマムシの毒が回って腕を切断しないとあかんところでしたよ、とお医者さんに言われました。普段ちょっとしんどいなと思う日にも気軽にボタンを押して話を聞いてもらっています。会話をしながら、もう少し様子見ようか、家族に連絡しようか、救急車呼ぼうかなど様子を伺ってくれるからありがたいです。ペンダントも首にぶら下げておけば家の中や庭ぐらいまでは電波が届くし、ボタンを押したらセンターに通報が届くから安心です。困った時はご近所にと言われても、周りもみんな年寄りばかりで助けてもらうのは難しいから、この緊急通報はすごく心丈夫です。月に1回の状況確認だけでなく、先日の大雨警報の時には中尾さん、お家大丈夫？家から出たらあかんよ、と連絡をしてくれました。隣のおばちゃんと喋っているみたいで、センターの人はどんな人かなとか想像を膨らまして話すのも楽しくて、元気までもらっている気がします。もっと皆さんも気軽に相談したらいいと思います。 私は本当にこれに頼って安心して暮らしています。一人で悩んでたらあかんわ。中尾直江さん、79歳、杉尾。緊急ボタンは今までに2回押しました。しんどくなってもボタンを押すだけですし、話もできるし説明もしてくれるから気丈夫ですよ。センターは救急車呼ぼうかと聞いてくれたり、ちょっとしんどい時や薬のことなどちょっとしたことで病院に行かなくても不安な時に相談に乗ってくれるから、マイナス思考にならなくていいですよ。一人で考えてたら良い風に考えないですからね。本当にしんどい時は電話機の119番が押せないし、救急車が呼べたとしても住所やら症状やらいろいろ聞かれても答えられない。だから緊急通報はその辺を受け負ってくれるし、大きな声で話してくれてるからありがたいです。救急車ではなくご近所さんが車で運んでくれる時も事前に病院に連絡を入れてくれるから助かります。一方通行の連絡ではなく会話ができるのが嬉しいし安心。本当に私の心の支えです。緊急通報は元気の秘訣。民生委員児童委員。奥西早苗さん、杉尾地区担当。今回私の地区のお二人に改めてお話を聞くことができて本当に良かったです。心安くセンターの方とお話しされている清子さんと、お薬のことなども含め一人で悩んでいても仕方ないからとちょっとしたことでも気軽に相談している直江さん。緊急通報システムとはもっと堅苦しく本当の緊急時にしか使えない感じもしていましたが、お二人ともこの緊急通報を身近な相談相手としてうまく使ってくれているんだなと感じました。それと同時に同じ家の中で生活を見守っていてくれているのだから、普段はプライバシーなどもあり生活している家の中まで入り込むことはしにくい民生委員よりもある意味身近な存在なのかもしれないですね。この緊急通報は利用者にとって心の支えであると同時に、会話をすることで脳に刺激が行き、ますますお元気で朗らかに過ごすための秘訣ですね。そして私たち民生委員、ご近所の方々、何かあればすぐに駆けつけてくださるご家族の皆さんなどが一緒になって明るく楽しく安心して毎日を過ごせるための大切な役割を担ってくれています。私だって今は元気ですが、いずれはこの緊急通報に頼っているかもしれません。これからはもっと便利で機能的な使い方も考えていけるのではないかと思います。
今後ますます高齢化が進みます。皆さんがこのような緊急通報を上手に活用できるように、その良さを広げていきたいと思います。つけて安心。松原保さん、75歳、南田原。これは難しいものとは思っていないし、気軽に押したらいいと思っています。寝るときにはペンダントは枕元に置いています。今までに緊急ボタンを押して病院に行ったことはないですが、月に1回大した話をするわけではないけど、体調や現状などの確認の連絡があって、いつでも気軽にボタンを押して相談してくださいよって親切に言ってくれるから、何かあったら気軽に押そうと思っています。頭が痛いとか足が痛いとか、自分の状態を話ができて言葉を返してくれて会話ができるのがすごくいい。普段は基本的には元気だし、ご近所さんも気にかけてくれているけれど、やはり家の中に緊急ボタンがあるのは安心です。何かあれば息子にも連絡が行くし、私はこの緊急通報に満足していますから、条件の合う人は絶対につけることをお勧めします。民生委員さんに紹介されて設置したけれど、つけてよかったです。本心から安心便利と言えますよ。多くの命が助かっています。民生委員児童委員協議会会長、村山浩二さん、南田原北野地区担当。私たち民生委員児童委員以下民生委員というは、総勢62名が町内の各地区で活動しています。民生委員は地域の皆さんと協力しながら、高齢者や子どもたちのこと、地域の中のちょっとした心配事も一緒に考えています。気軽にお声かけいただくことで、自分たちだけでは把握しきれない地域のことや皆さんの生活の中で困っていることなどを知り、少しでも皆さんが安心して暮らせるお役に立てればと思っています。 この緊急通報システムも、皆さんが安心して毎日の生活を送れるよう、各地区で民生委員が紹介して回っています。町内では現在123人が緊急通報システムを設置されていて、今年度は9件、1月末現在、緊急通報を通した緊急搬送があり、命が守られたなどの報告を受けています。緊急通報を設置していれば助かったかもしれないという後悔をすることがないように、この緊急通報の必要性をご理解いただき、設置の条件に合う人はぜひ検討していただきたいですし、地域の民生委員も一緒に考えさせていただきますので、対象の方は気軽に説明に耳を傾けていただき、前向きに検討してください。また、今回の特集をご覧いただき、周りに対象者がおられる場合は、お近くの民生委員にお声かけください。地域の皆さんの安心な住環境をみんなで協力して作っていきましょう。緊急通報以外にも、民生委員は皆さんの心配事の相談窓口ですので、気軽にお声かけください。安心センターって。安心センターは、看護師または保健師が24時間体制で皆さんのさまざまな悩みや緊急事態の対応に備えています。ボタン一つで気軽にご連絡いただけますので、ぜひご活用ください。緊急通報実績の表、年度、救急搬送、近隣協力員等、合計の順に読みます。21年度、9、11、20、22年度、9、7、16、23年度、3、11、14、24年度、11、4、15、25年度、9、0、9、合計、41、33、74。なお、平成25年度は1月末日現在の件数です。近隣協力員等は、救急車による搬送は行われなかったが、近隣協力員や親族により搬送された場合などの件数のことです。緊急通報システム Q&A 質問1。緊急通報はどんな人が利用できるのですか？答え1。一人暮らしの65歳以上の人や重度障害のある人で、日中や夜間など一人で生活されることに不安のある人が対象です。質問2。一人暮らしですが、体は丈夫なので利用しなくてもいいですか？答え2。体は丈夫でも、一人暮らしの人に急な体調の変化が起きた場合は、救急連絡がしにくくなります。保健センターなどの特定健診を受診して、健診結果に不安がある場合などには、緊急通報の利用を検討してください。質問3。緊急通報の利用方法は？答え3。利用申請書、利用確認書、同意書を提出してください。申請書と確認書には、ご家族の緊急連絡先のほか、民生委員や近隣にお住まいで、利用者のことをよく知っている人などの連絡先、かかりつけの病院などを記入し、福祉課または民生委員に提出してください。質問4。料金はいくらですか？答え4。無料です。ただし、自宅に固定電話がない場合は利用できません。質問5。設置工事は必要ですか？工事費はかかりますか？答え5。役場から業者に連絡をして設置してもらいます。設置工事費用は不要です。質問6。緊急ボタンを押したらすぐに消防署に通報されますか？答え6。緊急ボタンを押すと安心センターにつながります。センターの職員と会話ができますので、救急車を呼ぶ必要がある場合は伝えてください。家族の車などで病院に行く場合でも、事前に消防署に連絡し、夜間救急対応できる病院を問い合わせることもできます。ただし、ボタンを押した後、利用者の返答がない場合は、直ちに救急車を呼ぶなどして対応します。質問7。救急車で搬送されるときは、答え7。救急車の要請をした場合にも、事前登録された家族などに連絡します。なお、申請時にご家族や近隣住民で協力いただける人を登録いただき、 搬送後の自宅の戸締まりやガスの元栓の確認などをお願いします。質問8、入院するときは緊急通報はどうなりますか？答え8、入院期間中も自宅に設置したままで結構ですが、特別養護老人ホームの入所など緊急通報を設置している自宅以外での生活が始まる場合は取り外しが必要ですので、福祉課まで連絡してください。緊急通報システムに関するお問い合わせ、福祉課電話 766-8701 へ。6ページ、町も心も桜咲く、2014稲川桜祭り。桜並木が歩行者天国。4月5日土曜日、午前10時から午後4時まで。なお、雨天など6日日曜日、順延。ちょうど原広根線で開催。なお、当日午前5時から午後7時まで、原広根線、原交差点から上田尻橋において交通規制を行います。催し内容、売店、模擬店、商工会、観光協会及び各種団体による特産物の販売や模擬店など、スタンプラリー、午前10時からカード配布、各ポイント5カ所で配布、各ポイントは午後2時で終了。全5ポイント中3ポイント以上のスタンプを集めた人に限定グッズプレゼント。先着1000人。限定グッズ引き換えは日生中央駅、ウェルカムブース、本部、静止館の3カ所。午後3時またはグッズがなくなり次第終了。特設ステージ。出演、稲川源流太鼓、稲川高校吹奏楽部ほか、クイズ、稲川ってどんなとこ、ミニコンサートなど、ストリートパフォーマンス、ダンスなど。巡回バス、約15分間隔で運行しています。日生中央駅から会場、原交差点、文化体育館、臨時駐車場、役場前、静止館ひな祭り会場、会場、日生中央駅の順に巡回しています。問い合わせ、稲川桜祭り実行委員会、町商工会内、電話 766-3012。 詳細、町ホームページをご覧ください。http://www.town.inagawa.hyogo.jp/。 雨天時のお知らせ、桜祭り当日のみ、午前7時から午後4時までフリーダイヤル 0180-997-170。 7ページ、静止館おひな祭り、時4月2日水曜日から6日日曜日午前10時から午後4時まで。ところ静止館、内容おひな様の展示、ひな弁当、お茶、定茶、お菓子の販売、2日、5日、6日。琴演奏、2日、甘酒、3日、4日、無料。問い合わせ、文化協会、電話 766-0013。 第1回俳句大会、町の桜の俳句を募集します。桜の魅力を17文字に託して応募ください。題材、桜。なお、未発表作品に限る。1人2句以内。必ず楷書で漢字には読み仮名をつける。応募方法、次のいずれかの方法。1、桜祭り当日に日生中央ウェルカムブース、会場本部テント、静止館の備え付け用紙に必要事項を記入し提出。2、募集期間内に産業観光課日生中央駅前情報プラザの備え付け用紙に必要事項を記入し提出。3、はがきに住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号を記入し、郵便番号 666-0243、 カシューダアザ前型に 158-1、 商工会館内、稲川桜祭り実行委員会、俳句大会係へ郵送。4、電子メールに住所、氏名、年齢、電話番号を記入し、メールアドレス inagawa@wit.ocn.ne.jp へ送信。募集期間、4月1日から15日まで。筆着、 当日消印有効です。賞特選2句入選10句。受賞者発表。特選及び入選者は郵送にて通知、特選受賞者は後日役場で表彰します。写真コンテスト。あなたが見た稲川町の桜のベストショットをみんなに伝えてみましょう。テーマ、稲川町の桜風景写真。応募規定、1、6切り、ダブル6切り、A4 の各サイズ。2、フィルムおよびデジタルカメラでの撮影は問わない。合成処理などは失格。3、平成26年3月から4月までの稲川町内で開花した桜を撮影した未発表作品。応募点数1人1点。応募方法、町ホームページ、稲川桜祭りページ。町商工会、産業観光課にある応募用紙に必要事項を記入し、作品裏面右下に添付して4月30日筆着までに郵送または持参。応募先、郵便番号 666-0243、加集田あざ前方に 158-1、商工会館内。稲川さくら祭り実行委員会。入賞作品の活用。ポスターやチラシなどに使用して、町の観光 PR に活用します。ライトアップ。4月1日火曜日から13日日曜日まで。日没から午後9時まで。なお、期間中は第一臨時駐車場が利用できます。1ページ。楽しもうアウトドア。稲川町内の自然満喫。集まれ稲川自然発見。雨漏り山の春を楽しもう。時、5月18日日曜日、午前10時から午後3時まで。ところ、雨漏り山。能勢電鉄。山下駅に午前9時45分集合。内容、春の雨漏り山の山野草を観察。対象、子ども・小学生以上と保護者。定員先着15家族。参加費1人300円。申し込み期日4月1日から30日まで。申し込み、参加者全員の住所・氏名・振り仮名・電話番号・年齢を記入し、障害学習課にファックスまたは持参。問い合わせ、障害学習課、電話767-2600またはファックス766-8904。稲川トムソーヤーズジュニアリーダー養成講座。対象、町内在住の小学4年生から中学3年生まで。期間、平成26年4月から平成27年3月まで全10回。内容、サマーキャンプ、ハイキング、野外活動ほか。指導、町野外活動指導者会。定員先着50人。会費2万円。活動費、通信費、保険料など。申し込み、問い合わせ。4月1日から13日までに社会教育施設及び日生むつせ住民センターに備え付けの申し込み用紙に必要事項を記入し、野外活動指導者会福田さんまで、ファックスまたは郵送、郵便番号 666-0253、差し組あざ西台 158-1、電話ファックスとも 766-0116。 青少年憩いの家、初めての親子デイキャンプ1。時、5月10日土曜日午前10時から午後3時まで。内容、野外料理作り、テント設営、火起こし体験、危険予知など基本的なアウトドアに関してのノウハウを親子で楽しみながら学ぶ。対象親子、定員60人、多数の場合は抽選。参加費大人1000円、子ども800円、小学生以下。食費保険料込み、3歳以下無料。ただし保険料として別途50円徴収。締め切り4月18日。ジュニアキャンプ1。時、5月24日土曜日午前10時から25日日曜日午後3時まで。内容、
野外料理作り、テント設営、クラフト作り、火起こしなどのアウトドアを参加者同士が協力しながら楽しむテント泊。対象、小学3年生から中学生まで、定員40人、多数の場合抽選。参加費3000円、食費、保険料、宿泊費などを含む。締め切り4月25日。バーベキューを楽しもう1、時5月31日土曜日午前10時30分から午後2時30分まで。内容、本格的なバーベキューを楽しむ。対象、一般、未成年者だけでの参加はできません。定員30人、多数の場合抽選。参加費、大人1500円、子供800円、小学生以下。食費、保険料込み3歳以下無料、ただし保険料として別途50円徴収。締め切り4月25日。いずれも、ところ青少年憩いの家。申し込み問い合わせ、往復はがきまたはメールに、参加者全員の住所、氏名、振り仮名、年齢、性別、電話番号、ファックス番号、交通手段、食物アレルギーの有無を記入し、郵便番号 666-0224、万全あざ東山 6-1、 尼崎市立青少年憩いの家ジュニアキャンプ1、バーベキューを楽しもう1、初めての親子デイキャンプ1係まで申し込む。電話、ファックスとも 768-0614。 メールアドレス、憩いの家@aspf.or.jp。 子育てショートステイをご利用ください。町では地域の子育て支援の一環として、最長1週間利用できる子育てショートステイ事業を行っています。困ったなっていう時ありませんか？保護者の入院や疾病など、社会的な事由や母子・父子家庭で一時的に育児が困難になった場合や、育児疲れ、レスパイトケアなどの場合に利用できます。4月1日町内に施設がオープンしました。柏田地内に児童養護施設稲川子どもの家がオープンしました。これに伴い、今まで遠方にしかなかった子育てショートステイ事業の対象施設が町内にもでき、この事業を活用しやすくなりました。施設には児童指導員、保育士、心理士、調理員などが配置されていますので、安心して利用することができます。なお、児童養護施設への理解、親しみを持っていただき、利用しやすいように料金を従来の半額とします。費用、日額の表。利用世帯の階層区分。2歳未満児、慢性疾患児、2歳以上児の順に読みます。生活保護世帯、0円0円。母子・父子世帯、住民税非課税世帯、550円500円。その他の世帯、2675円1375円。問い合わせ、福祉課、電話 766-8701 へ。ホームページ、犬の登録と狂犬病予防注射について。生後91日以上の飼い犬は、狂犬病予防法で登録、修正1回と狂犬病予防注射、毎年1回が義務付けられています。平成7年度以降に登録した場合は、封書で通知が届きますので、切り離さずに最寄りの会場へ持参ください。料金は駐車代3200円、新規登録と駐車の場合は6200円です。当日愛犬の体調が悪いなど都合の悪い場合は、後日近くの動物病院で受けてください。注意事項、はがき裏面の同意書へ署名・押印が必要。なければ駐車できません。犬をしっかりと服従させられる人が連れてくる。噛む犬は口輪をつけるなど事故防止の手段を取る。病気治療中や以前に注射後体調が悪くなった、転換病歴、アレルギー体質、妊娠している犬などは注射できません。平成26年度犬の集合駐車場所。4月15日火曜日、上木も川、道の向かい。9
9時10分から9時15分まで、キモカワ公会堂9時20分から9時30分まで、のびのび公園つつじが丘1丁目9時35分から10時まで、向山公園つつじが丘2丁目10時5分から10時30分まで、ランラン公園つつじが丘4丁目10時35分から11時まで、ニコニコ公園つつじが丘3丁目11時5分から11時25分まで、稲川台中公園11時30分から11時40分まで、差し組自治会館11時45分から11時50分まで、広根パークタウン東口バス停13時から13時15分まで、広根公会堂13時20分から13時25分まで、井淵公会堂13時30分から13時35分まで、銀山公会堂13時45分から13時55分まで、広根ニューハイツ寺岡三宅前14時5分から14時15分まで、お祭り公園白金三丁目14時20分から14時50分まで、見晴らし公園白金三丁目14時55分から15時20分まで、光の公園白金一丁目15時25分から15時50分まで。4月16日水曜日、牛見池公園北入り口バス停9時10分から9時50分まで、伏見台北公園伏見台3丁目9時55分から10時15分まで、伏見台南公園伏見台2丁目10時20分から10時40分まで、伏見台1丁目公園10時45分から10時55分まで、松尾台公園松尾台4丁目11時5分から11時25分まで、原公会堂11時30分から11時45分まで、内馬場集会場13時から13時10分まで、北の円行寺駐車場13時20分から13時30分まで、南田原公会堂13時35分から13時45分まで、子育て支援センター前柏田13時50分から14時まで、役場正面入り口前14時5分から14時15分まで、三三公園北入り口若葉一丁目14時25分から14時55分まで、大原公園北入り口若葉一丁目15時から15時30分まで。4月17日木曜日、橿原バス停9時25分から9時35分まで、大谷口バス停9時40分から9時50分まで、西畑バス停10時から10時10分まで、島公会堂10時15分から10時30分まで、杉尾バス停バスロータリー10時35分から10時45分まで、鎌倉自治会館10時50分から10時55分まで、杉尾自治会館11時から11時10分まで、杉尾新田公会堂11時25分から11時40分まで、朝日ヶ丘水仙公園13時から13時30分まで、朝日ヶ丘ひまわり公園13時35分から14時5分まで、二条寺公会堂14時10分から14時30分まで、清水東会館14時35分から14時45分まで、清水公会堂14時50分から15時5分まで。4月18日金曜日、北田原バス停9時10分から9時20分まで、ハウディ稲川入り口9時25分から9時35分まで、スポーツグランド入り口9時40分から9時50分まで、キズ東山文化会館9時55分から10時5分まで、キズ上自治会館前10時10分から10時20分まで、小坊公会堂10時25分から10時35分まで、栃原公会堂10時40分から10時50分まで、稲川グリーンランド入り口11時から11時15分まで、睦瀬住民センター駐車場11時20分から11時40分まで、つくなみ人部間妙田13時から13時5分まで、つくなみ自治会館前13時10分から13時20分まで、つくなみ横尾ふれあいバスつくなみ南バス停13時25分から13時30分まで、下和小谷集落センター13時40分から13時50分まで、上田バス停14時から14時10分まで、上阿古谷集会場14時15分から14時30分まで、稲川松園自治会館前14時40分から15時まで。 夕田行進場三差路、15時5分から15時15分まで。以上です。犬の散歩中のマナーとして糞を放置したままの飼い主が増えています。道路や公園は犬のトイレではありません。ほんの少しのマナー違反が周辺に不快感を与えます。県条例違反で罰則の対象にもなりますので、糞は必ず持ち帰りましょう。飼い犬を適正管理し、楽しい愛犬ライフを過ごしましょう。問い合わせクリーンセンター、電話 768-0818。
10ページ、住民保険課からお知らせ。次の4つの項目があります。国民健康保険制度の変更、後期高齢者医療保険の改定、後期高齢者医療制度での人間ドックの助成、国民年金保険料の改定。一つ目の項目は、国民健康保険制度の変更。70歳から74歳の人の窓口負担は法律上2割となっていますが、特例措置でこれまで1割負担とされていました。平成26年度からこの特例措置が見直されることとなります。内容、平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた人、誕生日が昭和19年4月1日までの人、平成26年4月以降も医療費の窓口負担は1割のまま変わりません。一定の所得がある人はこれまで通り3割負担です。平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える人、誕生日が昭和19年4月2日以降の人、70歳の誕生月の翌月、ただし各月1日が誕生日の人はその月の診療から窓口負担が2割になります。一定の所得がある人はこれまで通り3割負担です。二つ目の項目は、後期高齢者医療保険の改定。後期高齢者医療制度の保険料を決める基準である保険料率、均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。1、平成26、27年度保険料率。年々医療給付費が増加する中で、安定的な保険事業の運営を図るため、料率などを改正しました。均等割額は、24、25年度の 46,003 円から 47,603 円に。所得割率は、9.14% から 9.70% になります。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。個人ごとの保険料額や納め方は、7月上旬に保険料額決定通知書でお知らせします。2、所得の低い人の軽減。平成26年度から5割および2割の軽減対象が拡大しました。1、2割軽減の拡大。軽減対象となる所得基準額を引き上げました。総所得金額など、被保険者プラス世帯主が次の基準以下の世帯。基準は、基礎控除額33万円プラス45万円かける被保険者の数。軽減後の均等割額は、年額38,082円。2、5割軽減の拡大。24.5 万円を上ずる被保険者数の範囲に、被保険者である世帯主を含めるように変更しました。総所得金額など、被保険者プラス世帯主が次の基準以下の世帯。基準は、基礎控除額33万円プラス、24.5 万円かける被保険者の数。軽減後の均等割額は、年額 23,801 円。 3. 付加限度額の見直し。付加限度額を24-25年度の55万円から年額2万円引き上げ、26-27年度は57万円としました。3つ目の項目は、 平成26年度から後期高齢者医療制度でも人間ドックの助成を始めます。次の指定医療機関で人間ドックを受診される際、その費用の半額、上限3万2400円を助成します。指定医療機関、医療法人清風園今井病院、医療法人社団金星会生駒病院、私立川西病院、私立伊丹病院、川西市保健センター、宝塚市立健康センター。希望される人は、あらかじめ医療機関にて人間ドックの日程を予約していただき、住民保健課で申請をしてください。人間ドック助成券を交付しますので、受診当日に医療機関へ提出してください。申請に必要なもの、保険証。ここまでについての問い合わせは、住民保険課電話 766-8700。 4つ目の項目は、国民年金保険料の改定。平成26年度の国民年金保険料は、月額 15,040 円から 15,250 円に改定されます。国民年金保険料の納付が困難な学生の人は、学生納付特例制度、学生以外の人は申請免除制度を利用ください。過去2年間に国民年金保険料の未納期間がある人について、国民年金保険料の免除申請ができる対象期間が拡大されます。国民年金は所得が少ない時や失業などにより保険料を納付することが経済的に困難な場合、保険料の免除を申請することができます。平成26年4月からは、申請時点の2年1ヶ月前の月分まで申請ができるようになります。次の2点ご注意ください。1、申請が遅れると万一の際に障害年金などを受け取れない場合がありますので、速やかに申請してください。2、申請期間に対応する前年所得に基づき審査を行うので、免除が承認されない場合があります。障害年金受給などで法定免除を受けている人について、国民年金保険料の通常納付ができるようになります。障害基礎年金の受給などにより法定免除となっている人について、平成26年4月から保険料を通常納付できる納付申し出制度が始まります。納付申し出により保険料の口座振替や全納による保険料の割引など、便利でお得な制度を合わせてご利用できるようになります。この項目についての問い合わせは、住民保険課電話 766-8700 または尼崎年金事務所電話06-6482-4591。福祉課からお知らせ。次の2つの項目があります。福祉医療費助成制度変更。特別児童扶養手当、児童扶養手当支給額変更。1つ目の項目は、福祉医療費助成制度が変わります。7月1日から福祉医療費助成制度の所得制限、一部負担金などが変わります。近年の厳しい財政状況の中、国による医療制度の改正や、この制度を将来にわたり維持していくために、県の制度が見直されました。これにより、本庁の対象者や一部負担額の見直しを行います。この制度を今後も維持していくために、皆さんのご理解をお願いします。老人医療費助成制度の見直しについて、対象者、現行は、65歳以上、69歳以下の人。見直し後は変更なし。所得制限。現行は1、低所得者1。後期高齢者医療の低所得基準1に準拠。町民税非課税世帯で世帯全員に所得なし。年金収入80万円以下かつ所得なし。2. 低所得者2。 自立支援医療の低所得基準1に準拠、町民税非課税世帯で年金収入を加えた所得が80万円以下、見直し後は変更なし、自己負担割合、現行は定率1割負担、低所得世帯には2割負担、見直し後は定率2割負担に変更。負担限度額、低所得者1、現行は後期高齢者医療の低所得基準1に準拠。1、外来8000円、2、入院など1万5000円。見直し後は変更なし。負担限度額、低所得者2、現行は後期高齢者医療の低所得基準2に準拠。1、外来8000円、2、入院など2万4600円。見直し後は国民健康保険制度に準拠。1、外来1万2000円、2、入院など3万5400円に変更。次は、母子家庭等医療費助成制度の見直しについて。対象者、現行は、1、18歳以上に達した年度の末までの児童、または20歳未満の高校在学中の児童を看護する、母または父及びその児童。2、維持。見直し後は変更なし。所得制限、現行は児童扶養手当一部支給の所得制限の基準を準用。扶養親族などの数、例人の場合、所得制限額192万円。1人の場合、230万円。2人の場合、268万円、3人の場合、306万円、4人の場合、344万円。見直し後は、児童扶養手当全部支給の所得制限を準用。扶養親族などの数、0人の場合、所得制限額19万円、1人の場合、57万円、2人の場合、95万円。3人の場合、133万円。4人の場合、171万円。所得制限、低所得基準。町民税非課税世帯で年金収入を加えた所得が80万円以下。見直し後は、変更なし。負担限度額、外来、現行は1医療機関あたり1日600円、低所得者400円を限度に月2回までの負担。見直し後は1医療機関あたり1日800円、低所得者400円を限度に月2回までの負担。負担限度額、入院、現行は定率1割負担。負担限度額、月額2400円、低所得1600円。見直し後は、定率1割負担、負担限度額、月額3200円、低所得1600円。二つ目の項目は、特別児童扶養手当、児童扶養手当支給額変更。特別児童扶養手当と児童扶養手当の支給額が平成26年4月分より次の通り変更になりました。特別児童扶養手当1級、現行月額5万50円、変更後月額4万9900円。特別児童扶養手当2級、現行月額3万3330円。変更後、月額3万3230円。児童扶養手当、全部支給。現行、月額4万1140円。変更後、月額4万1020円。児童扶養手当、一部支給。現行、月額4万1130円から9710円。 変更後月額 41,010 円から9,680 円。以上、問い合わせ福祉課電話 766-8701。 12ページ稲川情報ポケット募集。厚生施行60周年記念事業実行委員会の委員。平成27年度に厚生施行60周年を迎えるにあたって実施する記念事業について、町と一緒になって運営を行う実行委員会委員を募集します。募集期間4月1日から15日まで。定員、若干名、多数の場合は選考。活動期間、平成26年4月から28年3月まで。報酬はありません。申し込み問い合わせ。応募用紙に必要事項を記入し、企画財政課へ提出。応募用紙は、企画財政課窓口または町ホームページからダウンロード。ファックス 766-8902。メール、企画アットマークタウン .inagawa.lg.jp での提出も可能。郵送の場合は、当日消印有効。企画財政課、電話 766-8711。平成26年度、町社会福祉協議会嘱託臨時職員の登録。登録方法、町社会福祉協議会のホームページより申請書をダウンロードし、必要事項を記入、写真を添付し、社会福祉協議会総務課まで持参もしくは郵送。郵便番号 666-0236、北田原、あざ、南山、14-2。留意事項、登録されても採用を約束するものではありません。資格職を希望される人は、登録証、免状など資格を証明するものの写しを必ず添付。登録有効期間は平成26年度中の1年限り。問い合わせ、社会福祉協議会、電話 766-1200。高齢住宅入居者、募集期間、4月7日から24日まで、午前8時45分から午後5時30分まで、土曜、日曜、祝日を除く。申し込み資格、1、募集日の初日の3ヶ月前から町内に在住、在勤の人。2、持ち家がなく現在住宅に困っている人。3、政令月収入額が158,000円以下であること。入居者もしくは同居人が身体障害者または60歳以上の高齢者世帯などである場合は214,000円以下であること。所在地、若葉1丁目 50-1。構造、鉄筋コンクリート造り、エレベーターなし。住宅概要、室番305、3階。室構成、3DK。面積、67.6 平方メートル。対象、一般世帯。その他、家賃は町営住宅管理条例に準じ、収入により決定。申し込み多数の場合は公開抽選。申し込み問い合わせ。都市環境課にある申し込み用紙に記入し提出。郵送は不可。都市環境課、電話 766-8704。介護相談員。町内の介護保険事業所を定期的に訪問して、利用者の相談や疑問に応じ、事業所との橋渡しとなり、サービスの向上につなげる介護相談員を募集します。定員、若干名。任期、平成26年5月1日から28年3月31日まで。応募資格、町内在住の40歳以上の人で、介護や福祉に対する理解があり、 訪問する施設まで自分で移動できる人、介護保険サービス従事者でない人、報酬、活動者金、1時間950円、応募期間4月1日から18日まで、応募方法、所定の申し込み用紙に記入し、福祉課へ提出、問い合わせ、福祉課、電話 766-8701。広報モニター。毎月1日に発行している広報稲川のモニターを募集します。定員3人。多数の場合は抽選。対象、町内在住在勤の人。モニター期間、1年間。謝礼、5000円相当の図書券。申し込み期限、4月1日から10日まで。有料バナー広告の掲載。町のホームページに有料のバナー広告を掲載する事業者を募集します。トップページへのアクセス数は、1ヶ月あたり約4万件です。規格、縦40、横100ピクセル、4キロバイト以内。GIF 形式、静止画。掲載料、1枠月額3000円税込み。6ヶ月以上継続掲載は割引あり。掲載期間、平成26年4月1日から27年3月31日まで。その他、事前に町ホームページの下の段、バナー広告についてに掲載している、町ホームページ広告掲載取扱使用書を確認。いずれも問い合わせ、秘書広報室、電話 766-8707。ウィングバイ、スタッフ出演者。今年夏の8月31日に開催する、青少年のステージイベント、スウィングバイのスタッフ出演者を募集します。スタッフについて、対象、大学生までの若者であること、月2、3回の会議に出席できること、申し込み内容、氏名、住所、電話番号、PR 文。出演者について、対象、バンドやダンスなどを舞台で発表したい人、大学生までの町在住の若者が1人以上いること、応募多数の場合は選考により出演者を決定。申し込み内容、代表者の氏名、住所、電話番号、出演ジャンル、グループ人数。その他、スウィングバイ実行委員会は地域での活動を通じて若者の力を発揮する場として、ステージの企画、広報活動、会議、当日の運営まで積極的に参加いただくことになりますので、ご理解の上応募ください。申し込み問い合わせ。いずれも4月1日から25日までに必要事項を記入し、障害学習課に持参、またはファックス 766-8904、メール、学習、@town.inagawa.lg.jp まで。障害学習課、電話 767-2600。 兵庫県警察官。採用予定人員、男性警察官 A265人、 B30人、 女性警察官 A25人、 B5人。 特別選考8人。対象 A、4年制大学卒、または4年制大学を平成27年3月卒業見込みの人。昭和53年4月2日以降に生まれた人。B、A 区分以外の人。特別選考、情報処理、心理相談、武道 A、武道 B。昭和53年10月2日から平成8年10月1日までに生まれた人。受付期間、郵送は4月11日まで、 持参は4月18日まで。試験日5月11日日曜日。申し込み問い合わせ、川西警察署、電話 755-0110。 県警ホームページ http://www.police.pref.hyogo.jp/。 平成26年度前期 UI 生き生き教室参加者募集。対象、町内在住で60歳以上の人。定員を超えた場合は抽選。原則1人1教室限定の参加としますが、定員に空きがある場合のみ複数教室の参加も可能です。ところ、UI センター。教室の紹介。優しいヨガ教室。内容、ヨガは体の不調を和らげ、自律神経のバランスを整える運動です。ヨガが初めての人、男性の参加もお待ちしています。時、6月10日、24日、7月15日、29日、8月5日、12日、19日、26日、全8回、いずれも火曜日午前10時から11時まで。参加費1600円。定員15人。色鉛筆画教室。内容、色鉛筆を使って素敵な作品を描いてみませんか？手軽に始められますが、書き込むと複雑な色合いも出せます。初めての人優先。時、5月27日。6月3日、10日、17日、24日、7月1日、全6回、いずれも火曜日、午前10時から12時まで、参加費1200円、定員15人。水中健康体操教室。内容、陸上よりも腰や膝への負担が少ない水の中で、無理のない運動を行います。適度な疲労感と充実感が得られます。初めての人も大歓迎。時、5月14日、21日、6月4日、11日、25日、7月2日、16日、23日、全8回、いずれも水曜日午前10時から11時まで、参加費1600円、定員15人。楽しく歌う世界の愛唱歌教室。内容、ロシア、ドイツ、アメリカ、イタリアなど世界の懐かしい愛唱歌を楽しく歌いましょう。みんなで世界旅行へ。男性もふるってご参加を。時、5月9日、23日、6月6日、20日、7月4日、18日、全6回。いずれも金曜日午前10時30分から正午まで。参加費1200円。定員20人。ボールを使って筋力アップ体操教室。内容、小さめのジムボールを使って運動をし、筋力アップを目指します。身体のバランスや柔軟性も強化され、老化防止につながります。時、5月9日、16日、30日、6月6日、20日、27日、7月11日、18日、全8回、いずれも金曜日午後1時45分から2時45分まで。参加費1600円、定員20人。申し込み問い合わせ、4月1日から20日までに UI センター、電話 766-1200。 スポーツセンターよりトレーニングルームの利用者を募集。運動不足解消、筋力アップ、シェイプアップなど様々な目的に合わせて利用できます。 またリフレッシュプログラムの各教室にも参加できます。トレーニングルーム利用料1回、大人200円、高校生100円。町内川西市、伊丹市、三田市、宝塚市在住の人、これ以外にお住まいの人は倍額。登録講習会、予約が必要。トレーニングルームの利用前に初回登録講習会の受講が必要です。時1、毎週水曜日午後2時からと午後7時から。2、毎週日曜日午後2時から。これ以外の時間については相談に応じます。リフレッシュプログラム、トレーニングルーム利用料のみで参加できます。リフレッシュプログラム、火曜日午後、生活生き生き教室、14時から14時45分まで。水曜日午前、おはようストレッチ、10時から10時45分まで。水曜日午後、バランスでボール、13時から13時45分まで、定員30人。木曜日午前、シェイプサーキット、10時から10時45分まで。木曜日午後、リズミックシェイプ、14時から15時まで。パンチでシェイプ、19時から20時まで。金曜日午前、ボールコンディショニング、10時から10時45分まで、定員30人。土曜日午後、全身ストレッチ、13時から13時30分まで。筋トレエクササイズ、13時30分から14時30分まで。申し込み、問い合わせ、スポーツセンター、電話 768-2277、 電話予約が可能です。ビバグレス稲川で新しい学びと出会いを。受講生を募集。平成26年度のビバグレス稲川では、見識豊かな講師陣を迎え、都市と文化と暮らしと健康の2つのコースを開講します。入学資格、町内在住在勤者で20歳以上の人。受講料5000円。教材費などは別途必要な場合あり。定員 A コース49人、B コース42人。多数の場合は抽選。A コース都市と文化の日程、全15回。豊臣時代に始まり、江戸時代には天下の台所、明治維新後は東洋のマンチェスターと呼ばれた大阪、昭和20年の大空襲後に復興を遂げた都市、大阪の文化遺産を、歴史、民族、芸術、建築の専門家の連続講義で解き明かします。日程、講座と内容を紹介します。5月10日、入学式、記念講演、オープン講座、歴史都市大阪の過去と未来について。5月17日、大阪城、大阪最大のランドマーク、大阪城の歴史をたどり、実像を探る。5月31日、大阪城、豊臣記大阪図屏風を読む。オーストリアで発見された豊臣記大阪図屏風。6月14日、住吉、お田植神事と住吉祭り。お田植神事と住吉祭りの儀礼と歴史を紹介。6月28日、天王寺、天王寺舞楽の魅力。1400年の時を超えて伝わる天王寺舞楽の魅力。7月12日、妖怪学ことはじめ、オープン講座。妖怪や幽霊の源流を探ります。9月6日、堺、自治都市、SACAY、堺。黄金の日々と呼ばれた中世自治都市堺について。9月20日、堺、 近代都市の礎、物の始まり何でも栄と呼ばれた実像を紹介。10月4日、道頓堀、芝居町のにぎわい、芝居の発達で生まれ成熟してきた道頓堀の歩み。10月18日、道頓堀、道頓堀の明日を考える、変貌の著しい道頓堀のこれからについて。11月8日、船場、京都大阪の街並みに見る伝統とモダン、近代の船場の街並みの特徴と移り変わり。11月22日、船場、戦後、そしてこれからの街並み、歴史の重層する船場のこれからについて。1月17日、三村浩一の撮った大阪の祭り、三村氏の祭りや民族行事の作品を紹介。1月31日、天王寺と新世界、内国勧業博覧会と通天閣。通天閣など大阪を代表する名所の歩みをたどる。2月28日、修了式、記念公演、オープン講座、野瀬人形浄瑠璃六角座による浄瑠璃の鑑賞。以上 A コース全15回。B コース暮らしと健康の日程全15回。ストレスを感じないという人はいないのでは？自分に合ったストレスの解消法を見つけましょう。好きな音楽を聴いたり、本を読んだり、アートを楽しむなど、日々の生活から離れてみると、心身のリフレッシュが図れます。暮らしにゆとりのある人生を歩みましょう。日程、講座と内容を紹介します。5月10日、入学式、記念講演、オープン講座、歴史都市大阪の過去と未来について。5月24日、アートに親しむ1、絵の中の物語、美術と仲良くなるツボを学ぶ。6月7日、アートに親しむ2、近代絵画の楽しみ、知ることで広がる見る喜びを味わう。6月21日、美術館で絵画鑑賞、美術館見学、特別展の催しがある美術館。7月5日、アートでリラックス。色や線を使ってリラックス&リフレッシュ体験。7月12日、妖怪学ことはじめ、オープン講座、妖怪や幽霊の源流を探ります。9月13日、ポジティブな心の心理、前向きな気持ちを持つことで体も健康になる。9月27日、自分を知るための心理学、ストレスにどう反応するか自分のことを知る。10月11日、人間関係や環境の変化を楽しむ。年齢や環境、人との関わりでの変化について。10月25日、オーケストラの楽器構成とよもやま話。アマチュア楽団の魅力や失敗談を聞いて楽しむ。11月15日、クラシックの世界、ハイドン、モーツァルト、ベートーベンの魅力。11月29日、ピアノの巨匠たち、ショパンとリストの生涯と作品について。1月24日、古典芸能の世界、歌舞伎や文楽、落語や講談の世界について。2月7日、唱歌の誕生とその歴史、唱歌の歴史に残された数多くのエピソードについて。2月28日、修了式、記念講演、オープン講座、野瀬人形浄瑠璃六角座による浄瑠璃の鑑賞。以上 B コース全15回。いずれのコースも一般講義は中央公民館で土曜日の午後2時から2時30分までです。現地学習を予定している場合は、前の回の講座終了後に工程を説明します。講師の都合で日程、内容を変更する場合がありますのでご了承ください。 5月10日、7月12日、2月28日にオープン講座を開催します。どなたでも無料で参加できます。家族や友人をお誘い合わせの上参加ください。なお、5月10日と2月28日の受講時間は、午後2時30分から4時までです。申し込み・問い合わせ。各コースとも所定の用紙に必要事項を記入し、4月1日から15日までに中央公民館へ申し込む。電話でも可能です。電話 766-8432。品川情報ポケットお知らせ。還付金詐欺に注意。今年に入り、川西署管内で町役場や社会保険事務所などを名乗る還付金詐欺の相談が多数寄せられています。過払いの医療費が還付される、期日が今日まで、ATM で手続きしてくださいといった内容の電話は、還付金詐欺の手口です。このような電話がかかってくれば、川西警察署、電話 755-0110 まで連絡してください。問い合わせ、三角共同課、電話 766-8783。全国学力学習状況調査及び超小中学校学習到達度調査の実施。今年度も文部科学省による全国学力学習状況調査と超独自の超小中学校学習到達度調査を同じ日に実施します。この調査はどちらもペーパーテストとアンケート調査により、児童・生徒の学習の状況や日頃の生活の様子を把握し、今後の学習指導の工夫改善に役立てるために実施しているものです。実施後、調査結果を分析して公表する予定です。過去の調査結果は教育支援室のホームページに掲載。調査日、4月22日。調査対象及び調査内容。全国学力学習状況調査は、小学校6年生全員、国語、算数。中学校3年生全員、国語、数学。超学習到達度調査は、小学校5年生全員、国語、算数。中学校2年生全員、国語、数学、英語。問い合わせ、教育支援室、電話 766-6006。簡易耐震診断を無料で受けられます。震災の教訓を踏まえ、我が家の安全性を確認するため、簡易耐震診断を受けることができます。平成26年度より、診断費用を無料化しますので、この機会にぜひ受診してください。対象、昭和56年5月31日以前に建築された住宅など、ただし過去に実施した我が家の耐震診断推進事業を受けた人は対象外。診断費用、平成26年度より無料、個人負担なし。注意、皆さんからの申請がないのに、突然耐震診断員がお宅に訪問して診断を行うことはありません。申し込み問い合わせ。4月1日から都市環境課に備え付けの申し込み書に必要事項を記入し提出。都市環境課電話 766-8704。町道差し組遊田線の夜間通行止め。新名神高速道路建設事業に伴い、一部区間において夜間通行止めを実施します。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。帰省場所、町道差し組遊田線、広根あざ野尻から差し組あざ向かい付近。帰省期間、4月16日から30日までのうち、約10日間、土曜、日曜、祝日を除く、午後11時、最終路線バス通過後から翌朝5時30分まで。問い合わせ、都市環境課、電話 766-8715。西日本高速道路株式会社、新名神兵庫事務所、電話 768-8020。 4月1日から5月6日まで山火事予防運動を実施。注意点1、喫煙時は携帯灰皿を使用するなどタバコの投げ捨てをしない。2、枯れ草などのある火事が起こりやすい場所では焚き火をしない。3、風の強い時や空気が乾燥している時は焚き火や火入れをしない。4、火入れを行う際は必ず届け出をする。5、焚き火など火器の使用中はその場を離れず、使用後は完全に消火する。6、火遊びはしない。問い合わせ、消防本部、電話 766-0119。町長の資産などを公開。政治倫理の確立のための町長の資産等の公開に関する条例及び規則に基づく、福田町長の選挙の期日、平成25年10月27日における資産などについて作成された報告書を、4月7日から秘書室で執務時間内に閲覧することができます。問い合わせ、秘書広報室、電話 766-8713。4月6日から15日まで、春の全国交通安全運動。町民一人一人が交通ルールを守り、交通事故死ゼロを目指しましょう。最重点項目、子どもと高齢者の交通事故防止。重点項目1、自転車の安全利用の推進、自転車安全利用5則の周知徹底。2、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。3、飲酒運転の根絶。4、夕暮れ時の交通事故防止。問い合わせ、三角共同課、電話 766-8783。 第1回危険物取扱者試験。種類、公種、乙種全種、丙種。試験日、6月15日日曜日。受付場所、財団法人消防試験研究センター兵庫県支部。郵便番号 650-0011、 神戸市中央区下山手通り 5-12-7 京和ビル5階。申し込み方法、1、4月18日午前9時から4月29日午後5時までに消防試験研究センターホームページより電子申請。http://www.shoubo-scan.or.jp。 2、4月21日から5月2日までに消防本部に備え付けの願書を郵送。その他、消防本部では願書は受け付けていません。問い合わせ、消防本部、電話 766-0119。 総合計画審議会を開催。第5次稲川町総合計画後期基本計画の策定にあたり、総合計画審議会を開催します。傍聴希望者は当日開始時刻前に会場受付へお越しください。事前申し込み不要、定員を超える場合は抽選。時、4月18日金曜日午後2時から、ところ水道庁舎2階会議室。問い合わせ、企画財政課、電話 766-8711。 職員の定期移動を実施。町役場では4月1日付で職員の定期移動を行いました。地方分権の進展や新たな行政課題への対応など、さらなる住民サービスの向上を目的として、適材適所の考えにより、職員の能力が十分発揮でき、また組織として効率的に機能するよう、それぞれの部署に必要な人員配置を行いました。また、企画部と総務部を統合し、新たに企画総務部とすることにより、効率的かつ効果的な行政事務を推進するとともに、新名神高速道路の供用開始に向けた市街化調整区域の活性化及び土地利用方策などの具体的な取り組みを一層推進するため、 新年度より兵庫県の協力のもと理事を置くとともに、新たにまちづくり推進室を設けます。社会経済情勢が目まぐるしく変化する中、時代の変化に対応できる柔軟で活力ある組織体制の構築を図るため、優秀な職員を管理監督職へ抜擢するとともに、女性幹部職員も積極的に登用しました。退職9人、採用など15人、配置替え83人、昇任昇格22人、加算時給、給料表6級以上の移動は次の通りです。理事、木戸正史、前兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課立地調整係長。部長級、企画総務部長、真田康則、前総務部長。生活部長、松原博一、前企画部長。課長級、会計管理者兼会計課長、岩谷千佳子、前生活部住民保険課主幹。企画総務部企画財政課長、園浩二、前企画部企画財政課長。企画総務部総務課長、西川雅美、前地域振興部三角協同課長。企画総務部税務課長、平瀬正雄、前総務部税務課長。地域振興部三角協同課長、小東明子、前会計管理者兼会計課長。地域振興部産業観光課長、山田慎太郎、前総務部総務課長。生活部住民保険課長、泉照夫、前生活部福祉課主幹。加算時給、生活部福祉課参事、社会福祉協議会派遣、飯田克美、前地域振興部産業観光課長。教育委員会学校教育課参事兼教育支援室長、石上克久、前教育委員会学校教育課参事。退職者、生活部長中田隆夫、生活部住民保険課長渡瀬治、生活部住民保険課クリーンセンター主幹久保義則、消防署主幹上野隆弘、教育委員会学校教育課教育支援室長松島俊弘、教育委員会学校教育課教育支援室副主幹下方奈々子、教育委員会障害学習課副主幹今中博之、生活部住民保険課クリーンセンター運転員新谷久夫、教育委員会学校教育課学校公務員山下幸子。以上、問い合わせ総務課電話 766-8708。 稲川情報ポケットイベント、2014年 NHK 大河記念特別展軍師官兵衛、時5月6日火曜日振替休日までの午前10時から午後5時まで、月曜日休館。ところ、兵庫県立歴史博物館ギャラリー、姫路市本町68番地。参加費、大人1200円、大学生900円、高校生600円、小中学生無料。20人以上の団体料金は、大人1000円、大学生700円、高校生500円。65歳以上の人と障害者及び介護者は半額。問い合わせ、兵庫県立歴史博物館。電話 079-288-9011。春季少林寺拳法教室。時、4月11日金曜日、15日火曜日、18日金曜日、22日火曜日、25日金曜日、29日火曜祝日。 いずれも午後7時から8時まで、ところ松尾台小学校体育館、対象幼稚園新年長組、小学新1年生、その他受講料無料、運動のできる服装。申し込み問い合わせ、鈴鹿さん、電話 080-5324-5141、 メールひとくらすずか @jttk.zaq.ne.jp。 バドミントン初心者教室。時1、4月6日、20日、27日、5月11日、18日、いずれも日曜日、午後1時30分から4時まで、受付は午後1時から。2、6月1日、日曜日、午前9時30分から正午まで、受付は午前9時から。教室終了後、自由練習もできます。途中参加も可能です。ところ、文化体育館、稲ホール。参加費1000円、初回のみ、保険料を含む。参加資格、高校生以上。服装、運動のできる服装、体育館シューズ持参。ラケットは協会で準備します。申し込み、当日会場にて受付。広報稲川3月号掲載時から、日程と参加費が変更されていますのでご注意ください。問い合わせ、安武さん、電話、ファックスとも 766-4912、 メール babrt825@jttk.zaq.ne.jp。
8ページ、ハテナの相談室。お気軽にご相談ください。消費生活相談。月曜日、日生住民センター。水曜日、役場相談室。金曜日、役場相談室。時間、いずれも10時から12時までと、13時から16時まで。内容、多重債務や悪質商法などのトラブル防止。お問い合わせ、消費生活相談コーナー、電話 766-1110。 法律相談。21日月曜日、13時30分から16時30分まで、日生住民センター。電話受付のみ、開始日は3日木曜日8時45分から。先着6人。内容、相続、離婚など民事トラブルについて弁護士による相談。行政相談。21日月曜日、13時30分から16時まで。日生住民センター。行政相談委員、杉村拓。電話 768-1020。 高岡拓、電話 766-4129 で随時相談可能。内容、行政に対する苦情や要望。法律相談、行政相談ともに問い合わせ、三角共同課。電話 766-8783。 高齢者福祉相談。常時8時45分から17時30分まで、UI センター。内容、介護・高齢者福祉に関する相談。随時、訪問相談可能。問い合わせ、地域包括支援センター。電話 766-1200。 人権相談。9日水曜日、13時から16時まで。木津総合会館。内容、日常生活での嫌がらせ、いじめ、虐待、DV、不当な差別など。 法務省人権擁護委員による相談。お問い合わせ、木津総合会館。電話 768-0217。 教育相談、代書相談。予約が必要です。火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、9時から17時まで。電話相談、月曜日から金曜日まで、9時から17時まで。内容、学校、日常生活や学業、進路、心身の悩みなど。問い合わせ、教育相談所。電話 765-2065。 農業者年金相談、7日月曜日、10時から12時まで。役場相談室。内容、農業者年金の加入・受給に関すること。農地流動化相談、14日月曜日、21日月曜日、10時から12時まで。役場相談室。内容、農業規模拡大や農地の貸し借りなど。農業者年金相談、農地流動化相談ともに問い合わせ、産業観光課。電話 766-8709。心配事相談。1日火曜日、日生住民センター。8日火曜日、木津総合会館。22日火曜日、UI センター。いずれも10時から12時まで。内容、民生委員による相談。障害者相談、24日木曜日、13時30分から15時30分まで。障害者福祉センター。内容、当事者団体の相談員による身体・知的・精神障害者の相談。母子相談、完全予約制。24日木曜日、13時30分から16時まで。日生住民センター。電話相談、月曜日から金曜日まで、9時から17時まで。阪神北県民局。電話 0797-83-3143。 内容、兵庫県母子自立支援員による相談。児童相談、電話または来庁。月曜日から金曜日まで、9時から17時まで。役場相談室。内容、家庭児童相談員による18歳未満の子どもに関する相談。DV 相談、電話または来庁。月曜日から金曜日まで、9時から17時まで。役場相談室。内容、家庭児童相談員による配偶者などからの暴力に関する相談。以上、心配事相談、障害者相談、母子相談、児童相談、DV 相談。お問い合わせは福祉課。電話 766-8701。 障害者・障害児相談、常時8時45分から17時30分まで。 UI センター。内容、障害者または障害児の生活と就労に関する相談・支援。お問い合わせ、障害者相談支援センター。電話 766-1200。 外国人生活支援相談、電話 766-8783、 ファックス 766-8893。 皆川の星座、蟹座。南の夜空を見上げると、獅子座と双子座の間に王道十二星座で最も暗い星々でかたどられた蟹座があります。この星座はギリシャ神話に登場する勇者ヘラクレスが罪滅ぼしのために十二の荒行の冒険を成し遂げた際の二番目の冒険で、レルネアの沼に住む 9つの頭を持つ怪物ヒドラ大使の時、ヘラクレスを心よく思っていなかったゼウスの妻ヘラが差し向けたお化けカニで、ヒドラの友達でもありました。ヒドラが劣勢となり、戦いの加勢をしようとしてヘラクレスの足を挟み、戦いに挑みましたが、ヘラクレスにあっけなく踏みつぶされてしまいました。ヘラにこの忠誠心が認められたカニは、天に昇り星座となりました。また、カニ座の真ん中には M44、プレセペという肉眼でもぼんやりと見える有名な三階星団があります。三階、チルの三、開くの階、三階星団があります。隣の双子座には明るく輝く木星が見頃となっています。また、火星が乙女座にあり、4月には2年2ヶ月ぶりに地球に接近します。ただし、今回は中接近となります。そうだ、週末は稲川天文台へ行こう。問い合わせ。稲川天文台、電話 769-0770。 みんなでエコライフ。ゴミに関するエトセトラ。大型ゴミの出し方。大型家具や電化製品など40センチ四方の立方体を超える大きさのゴミ、45リットルのゴミ袋に入らない大きさのゴミは大型ゴミに分類され、品目に応じて有料で収集しています。これは、ゴミを出す人に処理手数料を負担いただくことで、処理費用の公平化を図ることや、ゴミの減量とリサイクルの推進などを目的として、平成21年度より実施しています。大型ゴミの収集は、戸建て住宅か集合住宅かによって収集方法が次の通り異なります。大型ゴミ収集方法の表を読みます。戸建て住宅。事前予約による個別収集。ご自宅前で収集。集合住宅。大型ゴミ処理手数料に相当するシール金券を事前に購入し、大型ゴミに貼り付けて集合住宅敷地内に定められたゴミ集積場に出す。事前予約。当日の立ち会いは不要。一部例外あり。表を割ります。なお、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなど、ゴミカレンダー記載の収集、処理できないゴミは収集できません。引っ越しなどで多量にゴミが出る場合には、臨時収集も利用ください。事前予約が必要で、料金は2トントラックの2台、2分の1までの量で4000円。2分の1を超える場合は8000円となります。問い合わせ、クリーンセンター、電話 768-0818。 ページ、子育て真っ最中。ほっと一息、しつけ上手と言われるには、思いは態度で表そう。子供は親の本心をしっかり見抜いています。心の中で、まあこれぐらいと思っていると、親の思いは伝わりません。伝わりやすく、わかりやすいのは、そばに行って目を合わせてから短く話す。と怒った。めちゃくちゃ笑顔。といったように、わかりやすい顔の表情、声の出し方、内容の表現上手が重要です。子育てでは、自分の気持ちを相手に分かりやすく伝える練習ができ、ママは表情筋が鍛えられたり、子供は言葉や表情の意味を理解する力、行動を抑制する力が育ちます。これより5箇所の子育て支援について読みますが、時の実施月の提示がないものは4月。ところ、の提示がないものは各実施施設での開催です。稲川保育園、子育て支援相談、時、内容、月曜日から金曜日まで、9時から17時まで、 子育てに関する不安や悩み。のびのび広場、時、内容、9日水曜日、誕生会、22日火曜日、園庭で遊ぼう。いずれも時間、持ち物、10時から11時まで、手拭きタオル、お茶、上靴。以上、稲川保育園、若葉一丁目、電話 766-0292、子育て支援センター、集いの広場、時、月曜日と木曜日、12時から17時まで、金曜日、10時から15時まで、対象、終演前の子供と保護者。なお、救急アドバイザーによる相談日あり、相談日は問い合わせください。お出かけ広場、時、14日月曜日、10時から12時まで。なお、今年度は第2月曜日となります。ところ、むつせ住民センター、対象、終演前の子供と保護者。赤ちゃん交流会、時、22日火曜日、10時から11時30分まで。対象、0歳児と保護者。定員、先着15組。1日から電話予約が必要。内容、触れ合い遊びや子育ての話など。触れ合い、タッチケア、赤ちゃんとお母さんのリラックスタイム。時、30日水曜日、10時から11時まで。対象、2ヶ月から11ヶ月の乳児と保護者。定員、先着15組。1日から電話予約必要。内容、赤ちゃんの発育や発達を促す体操や楽しいマッサージなど。講師、ママズケア主任講師、看護師、金山幸恵さん。託児、先着8人。上の子供の託児あり。持ち物、バスタオル1枚。子育てグループ、リンゴ。参加者を募集。活動日時、基本的に月2回。月曜日、10時から11時30分まで。活動場所、子育て支援センター。対象、平成24年10月1日から平成25年4月1日生まれの子供と保護者。定員18組、多数抽選。1日から25日午後5時までに電話申し込み必要。託児あり。活動内容。季節の行事や学習会。親子触れ合い遊び。参加費。年間保険料800円。任意。その他、他の登録子育てグループとの重複加入はできません。以上、子育て支援センター、柏浦。電話766-7800。星の子園七夕。星の子広場。時、内容。11日金曜日、園庭開放。15日火曜日、支援センター室開放。18日金曜日、遊戯室開放。22日火曜日、誕生会。26日土曜日、世代間交流。遊びの広場、体験保育。時、内容。30日水曜日、お散歩。いずれも時間、10時から11時15分まで。育児相談、時、月曜日から金曜日まで、10時から15時まで。相談専用ダイヤル、電話 765-0880。 以上、星の子園七夕。伏見田一丁目、電話 765-0770。 シルバー人材センター、社会福祉会館。親子遊びの広場。時、11日金曜日、10時から11時30分まで。なお、今年度から第2金曜日に変わりました。内容、手遊び、工作など。 対象、就学前の子どもと保護者。定員、先着15組。事前申し込み不要。参加費、一家族300円。なお、今年度から徴収。持ち物、タオル、飲み物など。以上、シルバー人材センター。ゆうだ、電話 766-8686。YMCA 白金認定子ども園子育てサロン時月曜日から金曜日まで10時から15時まで対象終演前の子どもと保護者の交流以上 YMCA 白金認定子ども園白金3丁目電話 765-3611イナボーのお魚ポシェット。こんにちは、僕、イナボーだよ。僕、今月は、稲川桜祭りに行ってくるんだ。今回の桜祭りは、メイン会場周辺の道路を、車が入ってこれない歩行者天国にしているから、ゆっくり桜を楽しむことができるんだよ。お祭り当日は、イナボー焼きを販売するお店や、ステージでの演奏やコンサート、今回は新たに俳句大会なども行われるんだ。僕も会場で写真撮影などをしているから、みんなも僕と一緒に稲川町の大イベントを楽しもう。僕の活躍をぜひ見てね。4月図書館通信休館日毎週月曜日月曜日が祝日の場合は翌日。館内整理日3日。開館時間午前10時から午後6時まで。展示。体を動かそう。4月4日金曜日から6月4日水曜日まで。催しの表を読みます。催し、時、内容の順に読みます。絵本の時間。10日、17日、24日、木曜日。絵本の読み聞かせ。出演、グルンパ。お話お話。12日土曜日。語りなど。出演、山鳩。お話し会。19日土曜日。絵本の読み聞かせ。出演、図書館職員。夢っ子劇場。26日土曜日、語りなど、出演、山鳩。子供の読書週間上映会、29日火曜日祝日。世界名作アニメ、ピノキオ。表あります。なお、いずれも午前11時から。料金無料です。日生図書室。開室日。日曜日、6日、13日、20日、27日。水曜日、2日、9日、16日、23日、30日。金曜日、4日、11日、18日、25日。土曜日、5日、12日、19日、26日。開室時間、午前10時から午後5時まで。土曜日、午前10時から午後0時30分まで。イナ・クルット号、上半期巡回予定の表を見ます。ステーション名、曜日、月日、時間帯の順に読みます。まず、栃原公会堂、柏原公民館、ID タウン入り口付近、曜日、水曜日、月日、4月9日30日、5月ありません、6月4日、7月9日、8月6日、9月3日。時間帯、栃原公会堂、14時から14時20分まで、柏原公民館、14時45分から15時5分まで、ID タウン入り口付近、15時30分から16時まで。 杉尾診療所、清水公民館、曜日木曜日、月日、4月10日、5月8日、6月12日、7月17日、8月21日、9月18日。時間帯、杉尾診療所、14時45分から15時15分まで。清水公民館、15時40分から16時まで。陽新小学校、曜日火曜日。月日、4月15日、5月13日、6月10日、7月8日、8月未定、9月9日。時間帯、13時50分から15時45分まで。杉尾自治会館、旭ヶ丘ひまわり公園、曜日水曜日、月日4月16日、5月14日、6月11日、7月16日、8月20日、9月17日。時間帯、杉尾自治会館、14時50分から15時10分まで、旭ヶ丘ひまわり公園、15時40分から16時10分まで、稲川総園自治会館前、曜日木曜日。月日、4月24日、5月22日、6月19日、7月24日、8月28日、9月25日。時間帯、15時40分から16時30分まで。東山自治会、東山公園、伏見池公園、曜日金曜日、月日、4月25日、5月23日、6月20日、7月25日、8月29日、9月26日、時間帯、東山自治会東山公園、14時から14時30分まで、伏見池公園、15時15分から16時まで。今日終わります。こんな本いかが？4月23日から5月12日は子供の読書週間。図書館では期間中、お父さんお母さんも読んでいた、みんなに長く愛されている絵本を展示します。家族で楽しめる子供の本をぜひご覧ください。カラスのお菓子屋さん。過去さとし、作、改正者。カラスのパン屋さんの出版から40年後、大きくなった4羽の子供たちが活躍するお話が出版されました。表題の本の他に、八百屋さん、天ぷら屋さん、蕎麦屋さんの全4冊。親子で楽しめるシリーズです。聞いて聞いて。高木千鶴、作、絵、長崎出版。保育園から帰ってきた途端に、春くんから聞いて聞いて、遊んで、と矢の催促。聞いてあげたいけれど、家事に追われてなかなか相手ができないお父さん。親子の時間を大事にしたいと思わせてくれる絵本です。本の探偵辞典、ごちそうの手がかり編、赤木寛子著、フェリシモ出版。登場するキーワードを手がかりに本を探すこのシリーズは、他に動物、道具、色の全4冊。見れば、この本と懐かしい記憶が蘇ります。問い合わせ、図書館、電話、766-3238。22ページ。健康づくり。生き生き健康ライフ。高齢者医療の変遷について。我が国における高齢者医療の歴史は案外浅く、1959年に日本老年医学会が発足し、老年病という分野が生まれました。アメリカでは1942年に、イギリスでは 1947年に始まっていますが、高齢者における診断と治療が中心で、患者の自立や生活の質は二の次でした。当時欧米では老年症候群という考え方が始まっており、これは青壮年者には見られない加齢とともに現れてくる身体的及び精神的諸症状や疾患を言い、単に疾患だけを見るのではなく、全人的な把握をすることに意味があります。日本でも2008年には、老年医学会の50周年にあたり、高齢者医療は疾患と生活機能障害の2つが重要な視点であると主張されました。今日の医学では、証拠に基づいた医療、EBM が基本ですが、高齢者医療では、物語、その人の人生史に基づいた医療、NBM も大切と考えられています。一個人の病的な症状を EBM と NBM の両方の側面から診断し、治療を考えるというものです。最近はそうしたことに基づいて、実際の現場でも、総合的機能評価という尺度で病態把握されるようになってきました。しかも、医師だけでなく、看護師、介護士、薬剤師、栄養士、リハビリスタッフ、ソーシャルワーカー、ケアマネージャーなどがチーム医療という形で、高齢者医療に携わることが当たり前となってきています。実は高齢者医療の分野こそ、医療のあるべき正しい方向を向き始めたのではないかと考えます。医療法人清風園今井病院、植松正康院長。お知らせ。平成26年度特定健診、健康審査、がん健診、集団健診。平成26年度に実施する集団健診事業について、各世帯主宛に申し込み書を送付します。集団健診を希望される人は、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で4月11日までに申し込みください。後日、健診の日程案内を送付します。献血にご協力ください。時4月11日金曜日午前10時から正午まで、午後1時15分から4時まで。ところ、稲川町役場玄関前。内容、400ml 献血。対象、男性17歳、女性18歳から69歳までの健康な人。65歳以上の人の献血は、60歳から64歳の間に、献血経験のある人、体重が50キロ以上の人、年間総献血量が男性1200ミリリットル以内、女性800ミリリットル以内の人。歯科相談を始めます。今年度より歯科医師による相談を始めます。時、5月15日、7月17日、9月18日、11月20日、平成27年、1月15日、3月19日、いずれも木曜日、午後1時30分から3時まで予約制。内容、歯を含め、口腔内についての相談。申し込み、保健センター。保健だより。予防接種関係の表を読みます。種別、内容の順に読みます。4種混合、ジフテリア100日咳、破傷風ポリオ。生後3ヶ月から7歳6ヶ月に至るまでの間にある人で、3種混合ワクチンとポリオワクチンのいずれの予防接種もまだ一度も接種してない人。初回接種、20日から56日の間隔で3回。追加接種、初回3回目終了後6ヶ月以上を空けて1回。単独不活化ポリオ。生後3ヶ月から7歳6ヶ月に至るまでの間にある人。 初回接種、20日以上の間隔で3回。追加接種、1回目終了後6ヶ月以上空けて1回。BCG、生後3ヶ月から1歳に至るまでの間に1回。ただし、標準的な接種期間は5ヶ月から8ヶ月に至るまでの間。DPT、ジフテリア、百日咳、破傷風。一期初回。生後3ヶ月から7歳6ヶ月に至るまでの間にある人。20日から56日の間隔で3回。なお、56日を超えると、法定接種ではなくなる場合があります。一期追加。一期初回終了後、6ヶ月以上空けて1回。二期。11から13歳未満。誕生日の前々日までに1回。MR、麻疹、風疹。1期、生後12ヶ月から2歳に至るまでの間に1回。2期、幼稚園、保育園での年長クラスに相当する1年間に1回。平成20年4月2日から21年4月1日生まれ。日本脳炎、一期初回、生後6ヶ月から7歳6ヶ月に至るまでの間にある人で、6日から28日の間隔で2回。ただし、標準的な接種年齢は3歳から4歳。一期追加、一期初回終了後、おおむね1年後に1回。二期、9歳から13歳未満、誕生日の前々日までに1回。なお、積極的接種勧奨の差し控えにより、接種の機会を逃した人。平成7年4月2日から19年4月1日生まれについては、不足回数分が接種できます。ヒブワクチン、生後2ヶ月から5歳未満、誕生日の前日まで、年齢により1回から4回。小児用肺炎球菌ワクチン、生後2ヶ月から5歳未満、誕生日の前日まで、年齢により1回から4回。子宮頸がん予防ワクチン、小学生6年生から高校1年生相当年齢の女子。ただし、標準的な接種年齢は中学1年生の間、現在、積極的接種勧奨を一時見合わせています。接種を希望する場合は、ワクチンの有効性とリスクを理解した上で受けてください。表を終わります。なお、時、受付時間、年間を通じて実施。時間は医療機関によって異なります。ところ、指定医療機関、なお、指定医療機関は、健康づくり年間予定表をご覧いただくか、保健センターまでお問い合わせください。乳幼児健康審査の表を見ます。種別、内容、時、受付時間、ところの順に読みます。3、4ヶ月時健康審査。平成25年11月4日から12月31日生まれの人。なお、身体計測、診察、離乳食の話など。16日水曜日、13時15分から14時15分まで。3歳児健康審査。平成23年2月1日から平成23年4月16日生まれの人。なお、身体計測、診察、歯科検診、栄養及び歯の話など。17日木曜日、13時から14時15分まで。すくすく相談、乳幼児の身長及び体重測定、育児に関する相談、定員10組、時間指定あり。8日火曜日、9時30分から11時30分まで。もぐもぐ教室、管理栄養士による 離乳中期における離乳食メニューの作り方や紹介、定員10組程度、22日火曜日10時から11時30分まで。母親学級1回目、妊娠中出産に関する心構え、妊娠体操。2日水曜日13時15分から13時30分まで。2回目、歯の健康、栄養指導。9日水曜日13時15分から13時30分まで。3回目、育児に関すること。沐浴実習、ご両親で参加可能。23日水曜日13時15分から13時30分まで。以上、乳幼児健康審査。ところは保健センターです。表を割ります。検診・相談などの表を見ます。種別・内容・時・受付時間・ところの順に読みます。健康相談、血圧・検尿、生活指導の相談等を行います。23日水曜日、13時から13時30分まで、保健センター。表を割ります。なお、すくすく相談、もぐもぐ教室、健康相談。この3種類に関しては、予約申し込みが必要です。毎月1日から受付開始となります。1日が土日祝日の場合は翌日となります。その他の表を見ます。種別内容の順に読みます。妊婦健康審査助成。医療機関で受診する妊婦健康審査に対し一部助成を行っています。1回の検診につき5000円、最大14回まで。なお、事前に申請が必要です。成人歯科検診。今年度、満30、35、40、45、50、55、60、65、70歳になる方を対象として、誕生月に歯科検診受診券を送付します。受診券が届きましたら、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診料は無料です。妊婦歯科検診。妊婦健康審査助成申請された妊婦を対象に、妊婦歯科検診受診券を交付します。妊婦安定期の体調の良い時に、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診料は無料です。川西市歯科医師会立訪問歯科センター。歯科治療で通院が困難な方、要介護者、寝たきり状態などに、歯科医師や歯科衛生士が自宅へ訪問し、直接治療や口腔ケアなどを行います。費用負担は介護保険または健康保険の自己負担分が必要となります。問い合わせ、川西市歯科医師会立訪問歯科センター、電話 757-0418、 月曜日から金曜日まで9時30分から17時30分まで。表を終わります。稲川健康医療相談ホットライン24、電話で看護師・保健師・医師が24時間無料で対応。電話 0120-024-995。 阪神北子ども急病センター。子どもの急な病気に休日夜間の診療で対応。電話 770-9988。 問い合わせ保健センター。電話 766-1000。 24ページ。稲川和は人の和の和。二つのグループをご紹介します。清水東老人会。私たちの世代は戦中戦後と激しい時代を力強く生きてきました。昨今は平和で、物は豊かにあふれ、 何の不自由もない恵まれた社会に暮らしながら、日々の生活の中でなぜか不安と不満を感じています。私たちのチッククラブでは、こうした不安や不満を解消するにはどうすればよいかを考えてきました。そこで社会に役立つことを考え、地域の寺の住職が不在となったことから、檀家、自治会で住職が決まるまで守っていくことになりました。そこで我々地区老人会が自治会の方針に従って月1回、基本毎月15日、お参りして管理に努めています。この他に月1回、毎月第2土曜日、8時から地域内の清掃、ゴミ拾いなど、環境美化活動をしながら、9時からは自治会館に集まって情報交換し、気になる出来事など話し合ったり、天気が良ければグランドゴルフの練習を行い、お互いの親睦を深めています。清水東老人会は会員数が26人と、小規模で加えて高齢化が進み、半数ほどが体調不良などで病院、施設通いを余儀なくされている状況なので、活動もコンパクトとなっていますが、厳しかった時代に鍛えられた肉体と精神力で無理のない程度にできることを楽しみながら少しでも長い間元気でありたいとの思いで活動を続けています。問い合わせ、稲川町老人クラブ連合会事務局、UI センター内、電話 766-1200、稲川スーパーガールズ。稲川スーパーガールズは昨年10月に誕生したばかりの小学生女子ソフトボールチームです。まだまだ部員も少なく経験も浅いですが、勝利に向かって全力プレーをモットーに試合に勝ちたいという気持ちを強く持って練習に励んでいます。ソフトボールは少し運動が苦手な子、体が小さい子でも活躍できるスポーツです。はじめは体を動かすことから始めてもらい、基礎から丁寧に教えていきます。試合で負けた時の悔しさや練習で培ったものを発揮し、仲間と味合う勝利は何事にも変えられない思い出となり、私たち大人にも大きな感動を与えてくれます。ソフトボールの楽しさを知ってもらい、卒団する頃にはもっとやりたいと思ってもらえるチームを目指しています。ぜひ一度見学体験にお越しください。保護者の負担をできる限り軽減するため、お茶当番はなく、送迎も相談に乗ります。場所など詳しくはホームページ。アドレス www.ikz.jp/hp/supergirls で確認ください。問い合わせ、代表山口さん。電話 090-5250-1530。メールアドレス non.iku.mi@easyweb.ne.jp。 どちらの団体も随時会員募集中。
25ページ、いいなご飯。牛肉とキャベツの炒め物。エネルギー354キロカロリー。塩分 2.1 グラム。牛肉はタンパク質、脂質、ビタミン B 群、鉄、亜鉛を多く含む食品です。今回は牛肉と旬のキャベツなど野菜をたくさん使った一品です。牛肉と野菜の下準備さえすれば、あとは炒めるだけの簡単調理なので、朝食作りの時間短縮が可能です。牛肉とオイスターソースの旨味が食欲を増進させます。材料4人分、牛肉切り落とし 300g、キャベツ4分の1個、玉ねぎ2分の1個、ピーマン2個、パプリカ2分の1個、サラダ油大さじ2、調味料 A、酒大さじ1と3分の1、
濃口醤油大さじ1、片栗粉小さじ1、調味料 B、オイスターソース大さじ1と3分の1、酒大さじ4、砂糖大さじ1強、濃口醤油大さじ1。なお、調味料 B は市販の焼肉のタレで代用できます。作り方1、牛肉は食べやすい大きさに切り、A の調味料、酒大さじ1と3分の1、濃口醤油大さじ1、片栗粉小さじ1を揉み込んでおく。2、B の調味料、オイスターソース大さじ1と3分の1、酒大さじ4、砂糖大さじ1強、濃口醤油大さじ1を合わせておく。3、キャベツは硬い芯を除いて一口大のざく切りにする。4、玉ねぎは皮をむき、縦1センチ幅に切る。5、ピーマンとパプリカは半分に切り、ヘタと種を取り除き、縦の細切りにする。6、フライパンにサラダ油大さじ1を強火で熱し、玉ねぎを炒め、しんなりしてきたらキャベツ、ピーマン、パプリカを炒め合わせ、一旦取り出す。7、同じフライパンに残りのサラダ油大さじ1を熱し、牛肉を炒め、色が変わったら先に炒めた野菜を戻して炒め合わせる。8、調味料を全体に絡めるように炒め合わせ、皿に盛る。問い合わせ保健センター、電話 766-1000番。歴史ウォーク、稲川町の子育て支援の歩み。桜をはじめ花々が咲き乱れる4月、新生活をスタートされたご家庭も多いことでしょう。中でもピカピカのランドセル、通園カバンを持った子どもたちの姿には限りない未来が感じられて、周囲にも幸福感が広がります。昭和36年、1961年4月15日、すべての子どもが健やかに生まれ育てられるようにと、母子健康センターが笹尾の稲川町役場睦瀬支所敷地内に開設されました。木造スレート葺き平屋建て1棟、242平方メートルで17室あり、妊娠・出産・育児の一貫した保健指導を行いました。昭和49年4月1日には町立南保育所を柏田に開設。増加する共働き・核家族化に対応するものでした。軽量鉄骨造平屋建て、総面積1794平方メートルで、保育室に遊戯室1があり、開所式では3歳児9人、4歳児11人が入所しました。55年4月には川西市中央町に川西保健所が新設され、川西市稲川町を管轄することとなりました。町では61年2月に杉尾に診療所を開設、4月には雄田に保健センターがオープンし、総合的保健サービスと健康づくり活動の場が身近となりました。その後、各施設の老朽化に伴い、笹尾の母子健康センターと睦瀬支所は59年4月に睦瀬住民センターとして生まれ変わりました。また南保育所は平成6年、1994年3月稲川保育園として若葉に開園し、跡地は子育て学習センターとなり、現在は子育て支援センターとして様々な講座や相談業務を行い、子育てグループの拠点ともなっています。学齢期の子育て支援では、5つの小学校内に留守家庭児童育成室があります。町内の様々な子育て支援については、お気軽に福祉課や学校教育課にお尋ねください。問い合わせ、障害学習課、電話 767-2600。 26ページ、ときめき。今この瞬間輝いているあなたを応援します。北山淳也さん、34歳、広根、農業。農業という仕事を始めて7年が経ちました。子供の頃に手伝っていたこともあり、すぐにできるだろうと簡単に考えていましたが、少し甘かったです。両親に教えてもらいながらのスタートです。まずは父が力を入れているトマト栽培から始めましたが、僕自身トマトを食べるのが苦手だったので、あまり力も入らずやっていました。ある日、知り合いの人に、よそのトマト食べてみてと言われ、食べてみると僕が栽培している品種と同じなのに味が違って、正直驚きました。前述の通り、僕はトマトが苦手で食べ比べということはしていなかったのです。作り手によって味が変わるなら、やっぱり力入れなあかんとギアを入れ直し、父から教えてもらったところを残しながら、いろんな人たちの話や視察も重ねて、今では自慢になりますが、美味しいトマトが作れるようになりました。トマトの勉強も落ち着いた4年ぐらい前から、いちごの栽培も始めました。いちご狩りができるところが町内には少なかったので、子供たちや車椅子の人でもいちご狩りが楽しめる公設栽培の施設を作ることにしました。実際、おじいさんやおばあさんがお孫さんを連れて笑顔でいちご狩りを楽しんでる様子を見ていると、やってよかったなと思いを深めました。これからも安心安全を一番に考え、皆さんにおいしいと言ってもらえるように努力していきたいと思っています。ときめきの掲載希望者を随時募集中。詳細は町ホームページの募集情報を参照してください。27ページ、私のおすすめ稲川町観光ボランティアガイドがご案内。戦国時代悲劇のヒロイン佐保姫、今月の担当ガイド猪瀬俊幸さん。今回は戦国のヒロイン佐保姫についてご案内します。町内万全地区には佐保姫という地名が残っています。安土桃山時代の頃、今から約400年前、近江の国の坂本城主明智光秀に佐保姫という娘がおりました。姫は2歳の時に母と死に別れ、後添えの母とは折り合いが悪かったため、光秀は母と娘を別々に住まわせるように考えていました。そのことを昔からの友人で丹波八上城篠山氏城主畑野秀春に相談しました。秀春は、稲川上流の柳津郷にとても良い場所がある、そこにしばらく佐保姫を住ませてみてはどうかと勧め、佐保姫は祖母と一緒に柳津郷に移り住みました。そこで佐保姫は畑野秀春の息子の貞行と出会い、二人は恋に落ち、将来結婚の約束を交わしたのです。幸せで穏やかな日々でしたが、その頃天下統一を目指した織田信長は、家来の明智光秀に丹波の八上城を攻撃するよう命じました。しかし光秀は旧交の深い秀春に、またそこには佐保姫の許嫁の貞行がいる八上城を到底攻め上ることなどできず、丘陵はそのままとするので信長に従うようにと勧めます。そしていぶかる秀春らを籠へ押し込み、安土へ連れ去りますが、信長との交渉の末、その場で秀春たちは切り捨てられてしまいました。父を討たれた貞行は、人質にしていた光秀の母を切り、獅子奮迅の働きをしましたが、すでに城主を失った八上城も落ちてしまいました。その中で貞行は信長を滅ぼし、父の恨みを果たすまで生きると決心し、御蔵山までたどり着き、自分の元取り頭髪を束ねたもの、 を切って、さほ姫に渡し、最後の別れを告げ、出かけていきました。さほ姫は祖母との暮らしや、定行との結婚の約束も無残と消え、辛い思いを断ち切るかのごとく、目の前を流れる稲川に身を投じました。戦国の乱世に巻き込まれ、自分ではどうすることもできない運命にさらされたさほ姫の物語です。道の駅稲川対岸の歴史街道に、さほ姫が身を投じたとされる姫ヶ淵があります。歴史街道を散策されるときに立ち寄ってみてください。町観光ボランティアガイドの申し込み問い合わせ、産業観光課、電話 766-8709。 道の駅稲川だより。今月のピックアップ野菜、ブロッコリー。道の駅での入荷時期、11月から6月頃。ブロッコリーはキャベツの仲間で栄養が豊富で癖がなく食べやすい野菜です。彩りがよく、シチューやグラタン、サラダ、炒め物などいろいろな料理に使えます。茎の部分にも栄養があるので、細切りにしてきんぴらなどにすると残さず美味しく食べることができます。辛いと呼ばれるつぼみの集まりなので、あまり日持ちはしません。すぐに黄色くなってしまうので、早めに使い切ってしまうか、さっと湯がいて冷凍すると良いでしょう。4月の主な出荷野菜、生しいたけ、ほうれん草、ネギ、小松菜、いちご、菜の花、たけのこ、わらび、のらぼう菜など。4月のイベント、道の駅稲川春祭り、4月12日、13日、土曜日、日曜日の午前10時から午後3時まで。10割そばの手打ち実演販売。新鮮海産物販売。合鴨の串焼き。イナウィンズ演奏、13日のみ、など。問い合わせ、道の駅稲川、電話 767-8600。28ページ。稲川特派員報告。内馬場の森へ出かけよう。新年度に入り、何かと忙しい毎日ですが、近場でお友達や家族とハイキングなどいかがでしょうか。今回の特派員報告は、内馬場の森を紹介します。内馬場の森ってどんなところ？内馬場の森は内馬場地区の雨森山にあります。里山として整備され、平成15年の一般開放以降、町内外の多くの人が訪れ、自然と触れ合ったり、ハイキングを楽しんだりしています。春は桜の野生種、江戸彼岸や蜜蜂つじが見頃ですが、新緑、鳥のさえずり、木の実りなど、四季折々の変化が楽しめます。また、内馬場の森では森林ボランティアグループの稲川町里山クラブが年間を通して里山整備などの活動を行っています。特派員の雨森山登頂記。3月某日、小雨の降る中、足首の入念なストレッチを行い、9時50分、私たちは雨森山登山口を出発しました。ガイドは里山クラブの高地会長、福田副会長。登り始めてすぐの急勾配にぜいぜいと息が上がります。山歩きは小股でゆっくりと、景色を見るときは足を止めてが良いそうです。15分ほどで第一広場に到着。ここにお手洗いあり。山頂を目指すなら看板の通りそのまま右に進むのですが、せっかくなので遊歩道江戸彼岸の小道も散策しましょう。左に進むと遊歩道を歩きながら江戸彼岸や知名湖の眺めが楽しめます。この日江戸彼岸は枝の先端にわずかにつぼみが見えるほどでしたが、3月末から4月上旬が開花のピークです。江戸彼岸って何？江戸彼岸は兵庫県の絶滅危惧種に指定されている桜です。 内馬場の森やその周辺はこの江戸彼岸の群生地ですが、平成23年に里山クラブが内馬場の森に江戸彼岸の苗を植樹しました。この江戸彼岸を多くの人に見てもらうため整備完成したのが遊歩道江戸彼岸の小道です。この遊歩道のそばには江戸彼岸の大木も残っており、老木と若い木の対比も素晴らしい見どころです。さて、通常ルートに戻り約20分歩くと突然視界が広がり第二広場に到着です。日生中央駅周辺や白金の住宅がすぐそこに見えます。途中でイノシシが体についた寄生虫などを泥にこすりつけて落とすヌタバを見たりして山頂に着いたのは10時54分。標高384メートルの山頂一帯は横殴りの吹雪。平地との天候の違いに驚きました。11時過ぎに内馬場方面へ下りました。このルートは今年度里山クラブの皆さんによって整備が進められているところで、至るところに大爆脱ぎ、炭の原料や薪、椎茸のほだぎとして昔から伐採されてきたクヌギを見ることができます。正午過ぎ、無事内馬場の集落に到着しました。内馬場の森へのアクセス。日生中央駅より登山口まで徒歩約1時間。バスの場合は阪急バス停、宮間台三丁目下車。案内板に沿って進むと登山口に到着、約40分。詳細は産業観光課備え付けのパンフレットやホームページなどでご確認ください。稲川町里山クラブとは、里山を守り、育て、生かし、楽しみ、広げる活動をしているのが森林ボランティア稲川町里山クラブです。会員は現在47人で、月4回の活動日には、不要樹木や古木の伐採、枝打ち、下草刈り、植林など山林の手入れを行っています。今年1月には設計から製作、設置まで、すべて里山クラブ会員で行った内馬場の森の遊歩道が開通しました。この遊歩道の名称を里山クラブ会員から募集し、江戸彼岸の小道と名付けられました。会員募集中、申し込み問い合わせ、森林ボランティア稲川町里山クラブ事務局、産業観光課内、電話 766-8709。 編集後期、里山クラブ会員の皆さん、温かいおもてなしをありがとうございました。山で活動される皆さんの表情は生き生きとし、姿勢もよく若々しい印象でした。今も昔も人は山と共存しているのだと感じました。取材日が天候に恵まれなかったのは残念ですが、自然豊かな内馬場の森へぜひ皆さんも足を運んでみてください。稲川特派員、田野香織、山本のゆり。以上、問い合わせ、産業観光課、電話 766-8709。30ページ、フォトニュース。バララット市からローズマリーさん来庁。姉妹都市のオーストラリアバララット市役所職員で、子供や子育て関連の仕事をしているローズマリー・カルベルトさんが、両市長の相互理解や友好をより深める事業の一環として、2月24日から3月7日まで町内で研修されました。2月26日に開催された子育て支援センターの出前講座に参加し、本町の子ども・子育てに関するサービス内容やバララット市との違いを学ぶとともに、町民の皆さんと交流を深めました。おかしいなと思ったら、2月26日、差し組自治会館で 自治会員を対象にした消費生活出前講座が開催されました。稲川町消費生活相談員が町の消費生活相談窓口に寄せられた事例や高齢者の被害事例について寸劇などでわかりやすく説明し、おかしいと思ったらすぐに窓口に相談するよう呼びかけました。稲川小学校出前コンサート。3月6日イオンモール稲川で稲川小学校6年生43人による出前コンサートが開催されました。小さい頃から一緒に学んできた仲間との最後のコンサートを見た保護者の中には、子どもたちの成長に涙があふれる人もいました。公民館フェスタで楽しいひととき。3月9日、公民館で公民館フェスタが開催されました。マンドリンの演奏やコーラス、稲棒の版画など、ステージ、展示の部合わせて21グループが日頃の成果を発表し、来場者たちを魅了しました。マス釣り大会大盛況。3月9日、北田原のマス釣り場でマス釣り大会が開催されました。総勢26人が参加し、優勝者が全長71センチを釣り上げるなど、大きな盛り上がりを見せました。約700点のひな飾り、桜の頃にお会いしましょう。3月11日から春の恒例行事、静止館おひな祭りの準備が始まりました。今年の静止館はどんな風に彩られるのか、遠方から楽しみに来られる観覧車も多いこのひな祭りは4月2日から6日に開催されます。詳細は7ページに掲載。サバのさばき方体験しました。3月12日、中谷中学校1年生が社会性を身につけるための授業の一環として、尼崎市公設地方卸売市場の人に魚のさばき方、扱い方、調理方法を教えてもらおうを実施しました。8人の魚のプロたちにサバを2枚におろすための細かな技などを教えていただき、おろしたサバを煮付けにするなどの貴重な体験に真剣な眼差しで取り組んでいました。32ページ、キラッと稲川。稲川町ホームページやインターネットサイト、YouTube で町の見どころ紹介中。最新の動画配信内容は次の通り。フィール稲川タウン、微笑みの町稲川町。稲川町は阪神間の東北端に位置する人口およそ3万2000人の町。美しい自然と素晴らしい住環境が調和する微笑みの町を季節の足音を感じながら巡っていきましょう。稲棒と学ぼう、稲川町のエトセトラ。豊かな自然に歴史や伝統文化などなど知ってほしい稲川町の魅力を再発見できる稲川町検定。みんなも稲棒と一緒に稲川町のこと学んでいきましょう。J:COM テレビでも毎日午後3時より映像配信中。ただし最新内容ではありません。町の人口、平成26年3月1日現在。世帯数12,017世帯。人口31,879人。内訳、男性15,320人、女性16,559人。広報稲川の配布は、公益社団法人稲川町シルバー人材センターへ委託しています。万が一お届けできていない場合などは、シルバー人材センターまでお問い合わせください。稲川町シルバー人材センター、電話フリーダイヤル 0120-812-580、 電話の受付時間9時から17時まで。ただし土曜日、日曜日、祝日は休日。 広報稲川第896号、発行日、平成26年2014年4月1日。編集発行、稲川町秘書広報室。郵便番号 666-0292。兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1。電話 766-8707。ファックス 766-8902。 ホームページ http://www.town.inagawa.hyogo.jp。 電子メール広報@town.inagawa.lg.jp。以上で広報稲川4月号を終わります。